伊藤さん の, あのホームページを見ていただくとあの分かるんですけれども、メンタルコーチをされていて、なんか自分の中のギフトに気づきましょうみたいなことが書かれた後、先ほど見せていただきました、心の病からせせだいだいの永続的に発展する100億人の転職転職構想ということでご発言いただきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1. 心の病からせせ代々の永続的に発展する100億人の転職構想。私は誰もが存在そのものに価値があり、誰もがお役目を持って生まれてきたと信じています。一人一人の価値がパズルのピースがはまるように縁がつながり、生まれてきたお役目である業を正す作為のことを私は転職と呼んでいます。そして誰もが自らの転職に生き、魂を躍動させることができるようになれば、宇宙が調和されるように、相互扶助の社会の実現に向けて世界は開いていくと私は想像しています。しかし私は36歳になるまで人生の目的など全く考えたこともない人間だったのです。 2. 不作為を正当化してきた人生。私は38歳まで人生の被害者として生きてきました。自分が生かされていることに感謝することもなく、生きる充実感のようなものを感じたこともなく、自分の価値観をこれまでの人生に関わってくれた人たちのせいにして生きていることに被害者意識を持っていたのです。また人生の目的など全く考えたこともありませんでした。むしろなんでこんな苦しい人生を生きなきゃならないんだ、これ以上生きることなんか諦めてしまうかとさえ思っていました。ただ生きるストレスに耐えながら自分の心を押し殺して、ただひたすらに苦しみから逃げて、苦しさと向き合わないで、苦しさを麻痺させて自分の被害者意識と向き合わないようにしていきました。そのため自分が無価値な存在であることを責めて、自分を無価値な存在にした人ばかり責めていたのです。自分の人生なのだから、全ては自分の責任であるはずなのに、それまでの人生で関わってくれた人に責任を押し付けていたのです。そんな人生の被害者として依存的に生きてきたことは、私自身の良心の不作為をことごとく行ってきたとつくづく感じています。3. 心の転換期。不作為の人生を生きていた私でしたが、そんな生き方がいつまでも続くわけがありませんでした。36歳になったある日、自分の内側から気を沸かされるように壁に向かって走り出し、自分の体をぶつけていました。それは無意識の自傷行為でした。私はその日から徐々に精神的に苦しい状況に追い込まれて、心の病に襲われていました。なぜ自分の人生にこんなことが起こってしまったのか。私は心が壊れるかのような苦しみの中で自問自答しました。そんな時に結婚する前の妻から心理学の講座を紹介されました。その講座に参加した時に感じた鳥肌が立つような感覚は今でも忘れません。自分の被害者意識と向き合うことから逃げていったことが自分の人生を苦しくしていったことを思い知った私は、深く心理学にのめり込んでいきました。そして心理学を学べば学ぶほど、自分の心の苦しみの原因は自分の心の在り方次第で変えられる確信を得ていきました。心理学を学び続けて38歳を迎える頃、心の在り方を大転換させるパラドックスを経験します。そのきっかけになったのは森田療法のあるがままというキーワードです。これを私なりの表現をするなら、この宇宙に存在しているままで素晴らしいというニュートラルな在り方です。それは過去の経験から得た価値観や感情でジャッジするのではなく、すでに存在しているあるがままであることが素晴らしいということです。それまでの私は他人が価値があると認めたら自分も価値があると認められるという他人軸の価値観に依存して生きていました。しかし あらゆる存在をあるがままに俯瞰して見る視点を持つと、他人の価値観があまりにもいい加減で、自分の価値を認められるのは自分だけということが腑に落ちたのです。その視座による心を持つことができたおかげで、自分の心が作り出していた苦しみをあるがまま認めて、苦しみは苦しみのままに受け入れることができるようになったのです。この心の転換から、私は人生の被害者ではなく、自分の存在そのものの素晴らしさに感謝できるようになりました。この経験は、後の私のネガティブケイパビリティ、負の能力へとつながっていくこととなります。4、依存する不作為。私の人生を大きく転換させてくれた心理学ですが、深く学べば学ぶほど影の部分も見えるようになってきました。心理学は心が原因で悩んでいる人を救えるように解決方法が体系化されているものがほとんどです。そのため心のことで苦しんでいる人が解決方法を求めてそれに依存してしまうことが現実としてあります。私もその一人でした。解決方法を提供している心理学が依存する人を作り出し、心の苦しみから解放された状態になると、それで人生が幸せになったと信じる人を作り出しているのです。私自身、心理学のおかげで心の苦しみから解放された経験をしていましたし、私以外でも多くの人が心のことで苦しんでいた人生を変えていく現実を見ていたことから、自分が心理学の解決方法に依存していることに気づいていませんでした。もちろん心の苦しみから解放されたいという気持ちを持っている人を否定するわけではありません。しかし心の苦しみから解放された状態になることが幸せのゴールではなく、本当の幸せはその先にあるはずです。当時の私は心理学に万能感さえ感じていて、自分が依存していることに気づいていませんでした。5、理念の不作為。私は人生に苦しんでいた当時、自分は何のためにこれほどまでに人生に苦しむのか、この苦しみの人生に必然性はあるのかと自問自答する日々を過ごしていました。それまで自分の使命など全く考えたことはなかったのですが、心の病を経験したことから自分自身の経験を世のために役立てたいという人生の目的を持つようになりました。そして38歳の時に心理カウンセラーとして起業しました。しかし当初はなかなかうまくいかなかったためにビジネスの難しさに四苦八苦しました。そこで私はネットマーケティングとコピーライティングのテクニックを学び、ビジネスを立て直そうとしました。私自身が心のことで苦しんだ経験があるので、過去の自分と同じような苦しみを持っている人を集めることは、テクニックを駆使すればそれほど難しいことではありませんでした。しかし、テクニックを駆使するほど術にとらわれていき、本来の目的から離れてしまっていました。当初は自分の苦しかった経験を無駄にしたくない、何かしら世の中の役に立ってから人生を終えたいと自分なりの目的があったはずでした。ところが私は心で悩めば心理学に依存し、ビジネスではテクニックに依存していたわけです。それまで依存が当たり前の人生を生きてきたため、どうしたら精神的に自立ができるのかわからないまま理念の不作為をしていたのです。6、自立へのガラスの天井。私は子供の頃から親に恐怖と暴力でコントロールされて生きてきました。そのため自分の心を押し殺して周りの人からコントロールされるのが当たり前の生き方をしていました。そのような生き方をしていると周りの人に振り回されたり流されたりすることが当たり前になっていて、むしろ人に迷惑をかけず協調性が大切という倫理観のためにいいことだとさえ思っていました。そのような生き方をしていたため自分の価値を信じることができず、他人に評価されて初めて自分の価値を信じることができるという依存的な心の在り方になっていました。そんな依存から精神的に自立していくためには、これまでの人生で他人から埋め込まれた価値観から脱する必要があります。 かつての私の場合は恐怖と暴力とともに埋め込まれた親の価値観でした。しかしそこから脱する方法を知識として知っていたとしても感覚的にどうしたらいいのかわからないのです。そしてその無自覚さが自立へのガラスの天井になっていたのです。どうすればこの知識を感覚に変えられるのか。それはすでにその感覚で生きている人と一緒の時間を過ごすことで自分の感覚が変化してくるのです。このガラスの天井のことをトラウマと呼んだりしますが、すでにそれを超えた人にとっては階段とか踏み台など全く違う捉え方をしています。またその感覚で生きている人のコミュニティにいるとそのトラウマを自覚できるようになり、それを乗り越える経験がネガティブケイパビリティとなるのです。かつての私の場合は苦しみの価値観を埋め込んだ親を恨んだこともありましたが、その業を正すことが私の使命だと考えるようになりました。7、先祖代々引き継がれてきた業を正す。私はこれまでの人生の経験だけではなく、その親またその親と先祖代々の内的歴史性に影響を受けながら生きています。私の場合は先祖代々300年以上にわたって油の商売の家系でした。今では私の兄がその商売をやっていますが、その家系から私のように心で苦しみ心のことを生業とする人間が生まれたことは何かしら意味があることだと考えています。そして私が先祖からの業を正すことができたら、子孫も自立の人生を生きていけるように影響を残せると思います。また私以外にも先祖からの影響がトラウマとなって自立した人生を歩めない人も少なからずいると思います。そのような方々とコミュニティやネットワークでつながり、自立していくために影響を与えられると考えています。8、宇宙と調和する天使。世界が恐れや争い、奪い合いなどで自ら苦しみの生き方や働き方をしているのは依存の心に振り回されているからです。そんな依存心から他人事より自分事を優先したり、他人と自分を比較してジャッジすることで自ら苦しんでしまうのです。時にはその不作為によって大きなトラウマを経験して苦しむこともあります。なぜこれを確信を持って入れるのかというと、私自身がそんな不作為を散々苦しんできた経験があるからです。その経験から私は人生の本当の目的は私を脱して時空を超えて良心に即したあり方にあると考えます。それは私と私以外を分ける境界がなく、今現在と今現在以外を分ける境界もなく、時空を超えて宇宙と調和する存在として自立するあり方です。その示唆から俯瞰してみると、私のネガティブケイパビリティは私のものではなく宇宙の調和のために価値あるものになります。そうなると一人一人がトラウマを乗り越え自立の道に進み、自らのネガティブケイパビリティを時空を超えて提供されることを宇宙から呼びかけられているとも言えるわけです。そして宇宙からのコールに応答するレスポンシビリティを高めるほど自分のネガティブケイパビリティが深いものになり、パズルのピースがはまるように円でつながり調和するのです。つまりは私の場合はこれまでの人生で不作為で散々苦しんできたことも、心の病に襲われてそのトラウマを苦しみながら乗り越えなくてはならなかったことも、心理学と出会いそれに深くのめり込んでいったことも、先祖代々の家系の生業を離れ内的歴史にある業を正すために心の道に進み、それを自らの生業としたことも、その全ては宇宙からのコールに応答してネガティブケイパビリティを磨き自立していくためには必然だったのです。私はこのような生業を正すことで内的歴史性の業をも正していく作為を天職と呼んでいます。 私自身の経験から誰もが天職に生きることによって一人一人の魂の躍動が縁をつなぐ信号になり、それによって作られたネットワークが平らかに調和した宇宙となって、恐れや争い、奪い合いではなく平和に満ちた世界になっていくと私は想像しています。9. 世世代々へ永続的に発展していく100億人の天職構想。平和に満ちた世界を実現していくために一人一人が宇宙と調和していく存在であることが大切だと思います。そのためには誰もが日々の生業そのものが自律的良心で業を正す作為であることが大切だと私は考えます。そしてそれを公共化していくために100億人の転職構想を私は目指します。この構想で実現している世界は一人一人が自らの価値を認め、相互に信頼し、能動的に他の人へ与えたり分かち合ったりして、誰もが存在しているだけで素晴らしいというニュートラルな輝きの中にあると私は想像しています。それを実現していくためには両親でつながるコミュニティ作りやネットワーク作りが大切だと考えます。それは私自身の経験でトラウマから成長を可能にできたのはコミュニティのエネルギーが有効だと実感しているからです。かつての私のようにトラウマをガラスの天井のように感じている人にとっては、ガラスの天井の上にいる人と一緒にその視点から俯瞰してみるだけで一瞬で成長できたりします。そのコミュニティの中では誰もが自らの内的姿勢を含めた全てを受け取り直してネガティブケーパビリティを深めていくことができます。そしてレスポンシビリティを共に高め合い、業を立たしていく経験価値が自らの生業となっていきます。さらにはそのコミュニティでつながった一人一人が自らの天職に生きる新たなコミュニティを作ることで確実に周りの人に影響を与えるはずです。そこで10人の人が天職に生きることの素晴らしさの影響を受けたなら、その人たちが新たにコミュニティで影響を与えていくことで、それは100人に影響が伝わり、さらには1000人になり、そのサイクルが回っていけば1万人、10万人になり、いずれ100億人に広がっていきます。さらにはその100億人は今現在のスタートであり、そこから先祖や先人たち、子孫や次世代の人へ、世世代々へと広がっていきます。その全ての人が天職に生きる躍動感の信号でつながったら、そのネットワークが広がる宇宙は平和に満ちた世界になっていくと想像しています。私はこの志を持ってこれからの良心業を全うしていくことを宣言いたします。ご清聴ありがとうございました。